新約聖書のマタイによる福音書後ろの方の教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の10ページになりますけれども、その8章の1節から4節までをお読みいたします。イエスが山をお降りになるとおびただしい群衆がついてきた。するとその時一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると重い皮膚病は直ちに清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように注意しなさい。ただ言って自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じた供え物を捧げて人々に証明しなさい。今日はこの聖書の箇所からイエスの心という題でメッセージをさせていただきます。この私たちはずっとこのマタイによる福音書を読んできましたけれども、三女の説教と呼ばれるところをずっと読んできました。今日から来週はちょっとマタイによる福音書をお休みいたしますけれども、今日からしばらくの間は、イエス様が奇跡をなさった、イエス様が奇跡をなさったそのところが、マタイはですね、イエス様のメッセージはメッセージでまとめて、奇跡は奇跡でまとめているという、そういう傾向があるんですけれども、このイエス様が奇跡をなさった奇跡がまとめて出てくるのが8章からのところであります。その最初のところであります。重い皮膚病を患っている人がいました。彼がイエス様によって癒された、その出来事であります。素晴らしい出来事であります。本当に絶望的な状況の中にあって、もう自分はこのまま癒されないんじゃないかという状況の中にあって、神様が癒してくださった。イエス様が癒してくださったその素晴らしい出来事を書いているところであります。本当に私たちね、病の中でも絶望的な状況、もうこのまま私は癒されないんじゃないかという状況の中で、イエス様には癒す力がある。本当にイエス様には癒す力があるんだ。これは本当に大きな私たちの希望であると思うんです。けれどもその一方で、私たちはしばしばこういう聖書の箇所を読むときに、時々心に引っかかることがある。それは、もう本当に癒された神様に癒す力があった、本当に感謝だな。でもその一方で、本当に多くの人が祈ってくださる、多くの祈りが積まれていく、でもその中で癒されないという、そういう経験を私たちはすることがある。どうして癒されないのか、私は信仰が足りないのか、祈りが足りないのか、そう思う時もあるでありましょう。もしも、もちろん私たちはもっと祈ったらいい、もっと本当にもっと神様を信頼して祈ろう、もっと祈ろうと私たちは思うわけでありますけれども、それでも、癒されないということも私たちは経験するわけでありますね。この、ここで、この人は御心でしたら、清めていただけるんですかと聞いて、イエス様がそうしてあげよう、清くなれと言われて癒される。あ、この人は本当にいいなと思うんですけれども、でも私たちはどうして、あの大切な私の友人の彼は、彼女は、私の息子は、私の娘は、私の大切なお父さんは、大切なお母さんは、どうして神様、癒してくださらないんですか？癒してください。もう祈りって、私たちは本当に祈り続けるわけでありますが。でも、本当に私たちはしばしば、どうしてということを経験するわけであります。そこで、今日読む聖書の箇所を理解する一つの鍵は、四節の言葉であります。まあ、四節の言葉も、ちょっとどうしてだろうという言葉でありますけれども、イエス様はこうおっしゃいました。イエス様は彼に言われた、誰にも話さないように注意しなさい。誰にも話さないように注意しなさい。どうしてですか？神様の力、イエス様の力、 知ってもらった方がいい。神様素晴らしいって、神様私を癒してくださったんで、イエス様私を癒してくださったんで、素晴らしい、本当に証をしたらいい、伝えていったらいい。でもイエス様は言うな。いや、実はですね、イエス様は読んでいると何回かこの言葉出てきますね。言うな、イエス様が癒されたのに言うな。なんでこんなことをおっしゃるのかな。癒された、いいじゃん、本当に伝えたい、イエス様素晴らしい、イエス様素晴らしいよ、伝えたい、私たちは伝えなさいって言われてるところもありますよね。だから本当に伝えたい、でもイエス様ここで言うな。なんでイエス様そんなことをおっしゃったんでしょうか。それはイエス様が、イエス様の奇跡がセンセーショナルに広げられて、イエス様の本当の来られた目的、それが伝わらない。他の箇所を見るならば、イエス様を王にしようとかですね、イエス様のファンとか、そういうレベルの人たちもいました。でもイエス様は本当にチヤホヤされるために来たんじゃない、イエス様は王様として崇められるために来たんじゃない、イエス様は本当に私たちの十字架にかかって私たちの罪を許す王様として来られた。だからイエス様が十字架にかかれた後だったら、だから私たちだったらこの奇跡の意味もわかる。でもイエス様が十字架にかかる前に、イエスがどんな意味で救い主かということがわかる前に、こういう癒しとか奇跡とかがそればっかり一人歩きして広がっていくならば、人々は誤解するであろう。だからイエスはそれを言うなって。まあ、メシアの秘密って言葉が使われる時もあるんですけれども、イエス様は本当に自分がメシアである、救い主であると、本当に人々に誤解されて伝わっていくことを、この避けるために、これは黙っていなさい、何度か人々に語っている場面があるんですけど、これもそういう場面であります。ですから、この聖書の箇所も、ただイエス様がすごい病気を治す力があったんだな、私も癒してください、本当に私たちはそう祈る。私たちは本当に祈る。先ほども祈りましたけれども、本当に私たち癒しのために祈る。大切な仲間のために、大切な友人のために、家族のために、本当に一生懸命祈る。 もっともっと祈んなきゃと思う。もっともっと信仰を持って祈んなきゃと思う。でもそれだけで終わってしまうならば、イエス様の意図したことと、イエス様がこの奇跡をなさったことの意図とは全然違う。これは象徴的な意味を持った奇跡。まあ、実は聖書の奇跡ってもういつもいつも象徴的な意味があるんですけれども、この病は単に癒されるというのではなくて、この人なんて言ってますか？二節を見るならば、この主を御心でしたら清めていただけるんですか？イエス様も申し上げました。そうしてあげよう、清くなれ。ですからこれは、この病が単に癒される、清められるってことを聖書は語っています。ですからこの癒しの奇跡は単に癒される、病に打ち勝つ力があるというだけではなくて、そうではなくて、イエス様が私たちを清めてくださるんだということ、私たちの罪から、私たちのこの汚れから清めてくださるんだ、それを象徴的に表す奇跡だった。そしてそうしてあげようと言われた。そうしてあげよう、清くなれとおっしゃった。昔の訳では、私の心だ、清くなれってありました。私の心だ、清くなれ。そこで今日は、私の心だ、言われたイエス様の心、私の心だよ、これ私の心だよ、ってイエス様おっしゃった。それ、どういう心か。イエス様の心はどんな心だったのか、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一は、私たちの汚れに触れてくださるイエス様。私たちの汚れに触れてくださるイエス様の心、イエス様が私の心だって言われたときに、イエス様はこの彼に手を伸ばして、彼に触って、私の心だよっておっしゃった。私の心はあなたの汚れに触るんだよ。口語訳や新改訳では重い、皮膚病と訳されて、新改訳ではヘブル語のサーラ・タラートという言葉で訳されています。この病気、昔は雷病という言葉が使われていましたけれども、それは本当ではないことが分かってきました。 ですから、最近では訂正されています。雷病という言葉は使いません。謝罪などもされ、もう本当に聖書の翻訳で人々を傷つけましたという謝罪などもなされていきました。そういう言葉であります。重い日々を、これはですね、触れることが許され、触れてはいけませんよ、そういう、そのこの病の人には触れてはいけませんよと、そういうふうに、触れるならばあなた自身も汚れますよと、そういう病だった。だからですね、聖書を見るならば、遠いところが、私は汚れてますよって言わなきゃいけなかった。ね、どんなに辛かったかと思います。どんなに、悲しかったかと思います。私は汚れてるんですよって言わなきゃいけなかった。実際、ある聖書の箇所では、遠く離れて、イエス様、私を癒してくださいって、そういうふうに人々が叫んだ場所も出てきますね。触っちゃいけなかった。離れなきゃいけなかった。その人がイエス様のところに来て、ひれ伏して、清めてくださいって飛んできた。皆さん想像してみてください。普通のこの社会の中では、ああ、もう近寄っちゃいけませんよ。離れなきゃいけませんよと言われてた人たちが、人がですね、飛び込んできて、イエス様のところ飛び込んできて、この、助けてください、癒してくださいって言った。どうでしょうかね。皆さん弟子だったらどうでしょう、イエス様の弟子だったら。二三歩のけぞってもおかしくない。ちょっと待ってください。そう言わないではいられない。そういうような状況かもしれません。でも、その場面でイエス様は、私の心が清くなれってイエス様は彼に触れられたのであります。イエス様の心は、私たちの汚れに対して手を差し伸べて、いや、お前ちょっと汚いから、向こう行け。私は清い神だから、あなたが触るわけにはいかないんだよ。私は清い神だから、向こう行け。神、イエス様はそう言われる方ではなかった。飛び込んできて、彼に触れて、お前を癒すよ、お前を清めるよ、そうしてあげよう、清くなれてほしい。イエス様はそういう方です。天の上から私たちを見下ろして、人間って愚かだなって、人間って醜いなって、汚いなって、もうレベル低いなって、そう神様私たちのことを見下ろしている方じゃなかった。私たちの現実の中に、私たちの汚れの中に飛び込んできて、人間の弱さ、人間の痛み、人間の悲しさ、罪深さ、それを見て、本当に見下ろしてるんじゃなくて、そこに飛び込んできて、私たちを癒してくださった、私たちを清めてくださったお方なのであります。6月の終わりか4月の初め、この JCFL のプログラムでハワイに行ってまいりました。そこでお伺いした一人の牧師さんの経験の話でありますが、今国分寺で教会の牧師をしていらっしゃる、もうとってもですね、若者に人気のある先生でありますが、その先生がですね、ある時ですね、高校生を連れてキャンプに行った。そしたらですね、夜中に高校生たちがですね、この先生で来る。なんだ、早く寝ろ。いや、ちょっともう本当に猫の鳴き声が気になってしょうがない。猫の鳴きがニヤニヤニヤニヤ聞こえる。何の鳴き声、なんでか、本当に子猫の鳴き声、小さな子猫の鳴き声が聞こえてくる。どっから聞こえてくるかというと、まあ、キャンプ場の、どういうところ、私もちょっと行ったことがないんでわからないんですが、そのキャンプ場の、声だめ。わかります？声だめってわかる、ね、さっき中高生に聞いたらちょっとわからなかったんですけど、声だめってうんことかおしっことか、それをためといて、時間経って、そして養分がですね、本当に、この栄養になって、畑の栄養になる、そういう声だめっていうのがあるんですね。その声だめの中で、だからちょっと臭いんですよ。その声だめの中で子猫が何匹か落ちて泣いている。先生来てくださいって先生言われたそうですよ。先生見てですね、うわあそこに子猫が泣いてる。かわいそうだなって。先生何とかしてください。 先生はですね、いや、ちょっと、いや、どうしようか。かわい先生かわいそうですよって、もう純粋なですね、子供たち。本当に、かわいそうですよ、助けましょう。助ける？そうか。先生、いろいろ考えたそうであります。もしかしてね、メタンとか出たら、ガスが出たら大変ですから、ガスが出てないから、もうちょっと先生も考えて、調べたそうですね。で、調べて、そして、こう言ったそうであります。その中で、本当に、頼りになりそうなですね、高校生の男の子に、君、これから君をこの声だめの中に使わす。行きたまえ。言ったそうですね。そしたら、先生、後からですね、先生は、ひんしゅくを語す。なんで先生自分で行かないでって、ひんしゅくを語そうでありますけど、その時は先生、行ってこいって言ってました。もうですね、先生は、俺がロープ持っててやるから。ロープで体に結んでですね、上から押さえて、もう下ろして。そしてですね、その男の子がですね、下に降りてったそうですよ。そして降りてって、一匹一匹、その猫をですね、子猫を拾い上げて。でも、子猫はね、そういう時に、ありがとうなんて言ってくれないそうですよ。ひっかくそうですよね。だから、引っかかれて、もう、ばいけないから大変ですよね。もう本当にね、その男の子はね、この中で、この子猫を拾い上げて、一匹、また一匹と、上に持ってったそうですね。そしてその男の子が、本当にいいこと言ったんだよって、その先生は話をしてくださったんですけど、その子が、この子猫の姿、私たちの姿と似てますねって。イエス様が、私たちのところに降りてきて、本当はこんな汚いところ、こんな汚いところを降りてくるの大変だったと思う。でも降りてきて、さあ助けてあげるよって手を差し伸べるのに、あの子猫が怖がって、キャキャって引っかくように私たちも神様にそういうことしてませんかね。本当に私たちも同じだと思いますって、その高校生の子が言ったそうですよ。すごいなというふうに思いましたけれども、でも本当にそうだなって、イエス様が私たちのところに来てくださったってそういうことなんだなって思う。そんなとこ落ちたの自業自得でしょうって。私たちだって神様に言われたっておかしくない。その私たち、自分の力でなんとか救われたいと思って頑張っても、どうにもできない私たちのために、イエス様が、降りてきてくださって、そして私たちに触れてくださって、それなのに私たちはもうなんかこうもうなな何をするんだって感じでですね、反抗したり文句言ったりしていることがどれだけあるだろうかなと思う。イエス様は私たちの汚れに触れてくださる。いや、そんなものは私は触らないよ。あなたがもうちょっときれいにしたら私は触ってやるけど、そんな汚いあなたは触れないよ。そういう方じゃない。本当に私たちの汚れに触れてくださって、私たちの汚れを、私たちのところに来てくださって、私たちと同じところに立ってくださって、あの十字架の上で私たちの身代わりとなってくださったお方なのであります。今週のジョイジョイキャンプのテーマはレスキュー、ジョイジョイレスキュー隊です。でも本当にイエス様は私たちのために自分の痛みをも負いながら来てくださって、私たちのために救いの道を開いてくださった、そのことに本当に感謝しようじゃありませんか。その恵みを覚えようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでまいります。私たちの汚れを、ごめんなさい、これ準備しておきながら全然触ってませんでしたけれども、私たちの汚れを清めるイエス様の心です。イエス様の心は、そうですね、第一がイエス様、私たちの汚れに触れるイエス様の心、第二のポイントが私たちの汚れを清めるイエス様の心。そうしてあげよう、清くなれってイエス様おっしゃった。私の心が清くなれ、イエス様は私たちのところに、同じところに降りてきて、イエス様も汚れてしまったのではなくて、イエス様が代わりに追ってくださることによって、そしてそれだけじゃなくて、私たちが神イエス様によって清められるんだって。 それは象徴的に私たちの罪を清めてくださることを表す奇跡であります。イエス様は私たちの心を清めたいと思っていらっしゃる。皆さん、イエス様を信じたら許される。イエス様を信じたら許されるんですよ。私たちの罪は許される。だけど、皆さん自分の経験で、神様にお祈りして許してもらったという経験がある方は、皆さんお分かりだと思いますけれども、イエス様を信じたら、もう二度と罪は犯さなくなりました。そういうことってないですよね。いや、もしかしたら神様に不可能なことはないですから、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私の経験、イエス様を信じたら、もう二度と罪を犯さなくなったじゃなくて、神様の前に本当にこの涙と鼻水で悔い改めて、神様ごめんなさいって悔い改めて、もう二度といたしませんって思いで悔い改める。でも、また同じことをしている自分に気がつく。だから許される。神様ごめんなさいって、神様許してくださる。約束通り神様許してくださる。それは間違いない。でも許されたら全て終わりじゃない。私たちはまだ同じように罪を犯してしまう罪人であります。許された罪人という言葉がありますが、許されても罪を犯してしまう罪人。でも、いや、私たちはしょうがない罪人なんだから同じことを繰り返していくんだよ。そうじゃない。神様は私たちを清めてくださるんだ。イエス様はそれを望んでいらっしゃるんだ。この言葉は私たちの祈りにしようと思うんです。主よ、御心でしたら私も清めてください。主よ、御心でしたら私も清めてくださるんですよねって。私たちも神様の前に祈ろうじゃありませんか。そうしてあげよう、清くなれと、神様、イエス様は私たちに語ってくださる。聖霊が私たちの中に住んで、あなたを作り変えてくださる。イエス様によって許されるならば、聖霊様があなたの心の中に住んで、あなたの内側から清めてくださる、作り変えてくださる。自己中心的な私たちを本当に聖霊様が私たちの内側から清めてくださる。イエス様は、聖書は語っています。聖霊様はこういう身を実らせてくださる。聖霊王様によって力をいただいていくならば、私たちはこの生きた木のように、生きた枝のように実を結んでいくことができる造花じゃなくて、作り物の枝じゃなくて生きた枝として実を結んでいくことができる。愛という実を結び、喜びという実を結び、平和という実を結び、寛容、慈愛、誠実、ごめんなさい、善意、忠実、柔和、自制、これらの実を結んでいくことができるのは、聖霊様たちのうちに働いてこのような御業をしてくださることができるんだ。それをあなたも信じますか。神はあなたをありのまま受け入れた。神様はあなたのことをそのままで受け入れた。あなたのままで。本当にここまで頑張ったらあなたもクリスチャンですよ。ここまで頑張ったら、ここまで立派な生活ができればあなたもクリスチャン。そうじゃない。本当にありのまま、弱さを持ったまま、ただ神様ごめんなさいという思いだけで、神様は私たちを受け入れてくださる。ありのまま受け入れた。でも、いつまでもそのままにしておかれない。ありのままだから、もう私は、いや、このままなんだじゃない。神様は私たちを作り変えてくださる。そのままに置かれない、しておかれないで、私たちを内側から作り変えようとしていらっしゃるのであります。大切なのは、この人と同じように、あなたは私を清めることができると信じて求めることです。皆さん、この人の言葉、主を御心でしたら清めていただけるのですか。この人は本当にイエス様の力を信じていました。自分のこの病は、彼の病はもう本当に治らない。自分はもう一生治らないんだ。そういうような状況に置かれていました。でも、イエス様ならば、私を清めることができる、私を癒すことができる、その力がこの方にはあると信じました。 神様にはその力があります。あなたという人も神様はありのまま受け入れてくださいます。あなたがこうしたら私は受け入れるようにはない。いや、ね、本当に自分を受け入れるのが一番難しいのは自分自身であるのかもしれない。こういう自分が許せない、そういう気持ちになることがあります。でもイエス様の方は、神様の方はあなたをあなたのまま受け入れる。でもいつまでも同じようにしておかれない神様は、あなたを作り変えることができる、清めることができる。本当にあなたの清められなければいけない弱さや罪や、そういうものを神様は清めることがおできになる。だから本当に私たちこの人と同じように神様の前に出ようじゃありませんか。主よ、あなたは私を清めることができますね。主よ、私は本当にこういう弱さを持っている、こういう醜さを持っている、こういう許せない思いや、こういうもう抜けられない習慣や、こういうもう離れたいと思っている罪を持っているんです、神様。でもあなたにはそれを清める力がありますね。あなたにはそれを変える力がありますね。どうせ私のこういうところは変わらないんだ、もう30年40年私はこういうふうに歩んできてしまった、だから今更変わらない、そう思ってるかもしれない。そう、でもそう諦めてしまうのではなくて、自分の力で変わろうと努力する、もう私はなんとか変わらなきゃって頑張って頑張って努力して変わろうとするのではなくて、神様、イエス様、あなたの御力をもってすれば私も清められるんですね。本当に神様の前に出ようじゃありませんか。今日は聖餐式があります。本当に神様の前にそのような思いで出ようじゃありません。神様、私を作り変えてください。私を清めてください。私ずっとこの問題で悩んできました、苦しんできました。でもあなたは今日私を清めることができますね。本当に神様の前に信仰を持って出ようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたがこの病を負った、もう自分はもう治らないんだと思うような病を負った彼に触れてくださって、誰も触ろうとしようとしなかった彼の心に、彼の体に触れてくださって、そしてそうしてあげよう、清くなれと、私の心だ、これが私の心だと彼を清められた、その姿を見ました。それは私たちのに対するあなたのお気持ちでもあることを覚えます。イエス様が今日も私たちに対して、これが私の心だと語ってくださる方であるから感謝いたします。神様、あなたの前にこの人と同じように出ます。神様、どうか私を清めてください。いや、あなたにはそれができます。あなたは私を清めることができます。あなたは私を作り変えることができます。あなたはこの私をこの習慣から解放することができます。この罪から自由にすることができます。この思いから解放してくださることができます。神様、あなたの前に出ますから、どうかあなたの御業をなしてくださいますようにお願いをいたします。神様、どうかあなたの勝利を表してください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、神様の前にお祈りを申しま、口頭のお祈りを申しましょう。私たちもこの人と同じように、私も御心でしたら清めていただけます。そのように信仰を持って出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。